10章の一節を見てください。10章の一節、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。この全地はこの当時、このニムロデのいたところ、この世界ですは、一つの言葉、一つの話し言葉であった。これは、いわゆるこう一つの言語であったということだけではなくて、一つの言葉、一つの話し言葉であったというのは、それは意思が通じるということなんです。相手が言ったことが分かる、そして自分が言ったことが言った通りの意図で相手に伝わるという状況だった。その頃人々は東の方から移動してきて、シノアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。このシノアルというのはバビロンのことです。あのチグリス・ユーラテスが、あの四大文明の中の一つ、ここが後にもう一回バベルと名付けられます。そのバベルからバビロンという名前になりました。平地を見つけそこに定住した。この平地というのは、このメソポタミア地方というのは、赤茶けた土があるだけです。岩とか石とかはありません。エルサレム近辺にはもう岩とか石がいっぱいあるんですけども、ここは赤茶けた土があるだけです。そしてそこに平地を見つけ、そして川がすぐそばにありました。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴性を用いた。しかしここで技術革命が起こったんです。技術革命が起こったんです。この時まではこのメソポタミア地方の家、また建物というのは低いものでした。高くは作ることができませんでした。彼らはレンガを知ってました。しかしそのレンガというのは、この土を水でこねて、そして、まあ、私たちの四角いあの形にして、そして天日干し、太陽に干して、それが固まる、そしてそれを乗せて家を作るという方法でした。石がないので彼らはこの赤土でレンガを作ったわけです。しかし天日干しにしたものは、柔らかいんです。サクいんです。ですから何かあるとパサッと割れてしまう。ですから高い建物は絶対に作ることができませんでした。しかしここで技術革命が起こったんです。かまどが作られ、そしてその中にそれを入れたら、温度が高ければ高いほど硬くなる、ものすごく硬くなる、しかし石のようになるということを発見し、実際にそれを始めた。それがレンガを作ってよく焼こうということです。これはこの当時にとってものすごい大きな革新的な技術でした。そしてもう一つは、石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに、この粘土というのは漆喰のことなんです。外をこう水を防水のためにしました。しかし彼らは粘土の代わりに歴性を発見しました。歴性というのはこれ原油です。原油がこうこのメソポタミア地方は昔から吹き出ます。そして彼らはこの原油の使い方は分かりません。ですから吹き出たものが、揮発性のあるものは全部こう蒸発します。蒸発した後、下にねっとりとしたものが残ります。いわゆるこれが歴性、ちゃんと、またアスファルトとも言います。そのアスファルトの元になったものです。その黒い塊があちらこちらにいっぱいあった。そして彼らはそれを少し熱を加え、加工しやすくして持ってきて、そしてこのレンガとレンガの間にそのアスファルトを塗った。接着することができます。そして外側に塗った。これで完全に防水になります。すなわち硬いレンガと、そして接着剤と防水ができるようになったんです。そのことによって彼らは階段状の高い建物を建てることができるようになりました。そのうちに、このそのうちにというのは、そしてという、こういうことを用いることができるようになった。この技術革命の結果、そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建てよう。この町と文字通りの町を、さらに高い建物を建てていこう。人々がここに住むことができるように、そして頂が天に届く塔を建て、塔を建てよう。いわゆるジグラットというもの、この遺跡がこのメソポタミア地方には今も60数箇所あると言われています。彼らはそれを、そして一番高いものをニムロデは作りました。高いものを作りました。当時はそんな高いものは一切ありません。だからこれは目立ったんです。彼らは 階段状にそれを立てレンガを積み上げくっつけ防水し、そしてそれを高く、もう人々はそれを見たときに驚くほどの高さになっていきました。なぜこんなものを作ったのか。それは名を上げるためです。この名を上げるとは有名になる。さしこの周りの人たちに対して権威を振るうことができる。あの建物を見たら、あの町のニムロデの技術はすごい、そしてあの建物を持ってるあのニムロデの権力は大きい、すごい。だから人々がやってきた時にその建物を見せます。すると人々はひれ伏す、ニムロデの前にひれ伏す。まあ、人はなぜか分かりませんけども、高い建物とか立派な建物を見るとですね、なんかもう圧倒されてひれ伏したくなるわけです。ちょっと違うものもありますけどね、あの淡路島に行くとちょっと壊れかけのこんながありますけど、できた当時はあれすごかったんです。さて、それを建てる、それは偶像です。そしてこの塔の上にニムロデの像を置きます。そして有名になる、権力を表す。さて、今ここでニムロデは神を排除した世界の中で宗教を作り出したんです。さて、自分を崇拝させ、自分を拝ませる宗教を作り始めました。聖書は私たちに、人間は尊敬するけれども絶対崇拝してはならない、感謝するけれども礼拝してはならないと聖書の中に繰り返し語られています。神を排除した世界で塔を建て、その上に偶像を置き、そして名を上げよう。なぜか、我々が全地に散らされるといけないから。全地に散らされる。神様は何と言われましたか。あの息子たちを祝福し、産めよ増えよ、地に満ちよと言われたんです。さて、今ニューロでははっきりと神の言葉に反抗したんです。私の方が上だって言ったんです。散っていかない、ここに私は都会を作るんだ、町を作るんだ、きらびやかな、そして私が人々を楽しませるんだ。人々は私を慕い求めてここにやってくる。どんな快楽もここにはある、どんな楽しみもここにある。私はその全てをここに作り、そして人々に提供する。そして人々は私を崇める、いや拝むだろう。ここに来れば食べ物は乏しいことはない、楽しみは乏しいことはない。ここに来れば全ての快楽が、これがバベルです。これがニムロデの作った町です。そしてこの塔が神様によって壊され、そして人々は言葉が混乱していきます。言葉が混乱するというのは通じなくなった、バラバラになってしまった。今8000余りの言葉があると言われています。この時にその始まりです。そしてその言葉が通じないだけではなくて、思いが通じなくなった。さて、ニムロデが作り上げたその町で、今度は一人一人が自分が王になったということなんです。だからニムロデが語っても誰も聞かない。みんな自分が王、私が主人、私が。そして彼らは言うようになった。悪いのは私じゃない、悪いのは私じゃない。悪いのは妻であり、悪いのは夫であり、悪いのは子供であり、悪いのは親であり。私がこんなになったのは親があんなんだったからだ。私がこんなになったのは会社が、私がこんなになったのは周りが、私がこんなになった、悪いのは私じゃない。さて、このバベルの町はまさに悪いのは私ではない、言い換えると善人の集まりになりました。さて、善人と思っている人たちの町になりました。